はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は第37回東京国際映画祭で見た作品について振り返る感想会をやりたいと思いますが、今回はこの方に来ていただいております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いし
お願いします。
ます。
なんだっけ、開催中に一回出させていただいて。
あ、そうですね。
ね、終わってから出させていただいてということで、2回連続出てますということですよね。
う
ん、
そうですね。
誰からも聞きましたっていう感想ないですけどね。
本当ですか？
君のとこにはあるわけ？
あ、なんか、開催中のやつは聞きましたよって言われ
て。もうくれよ、俺にも DM よ。本当に君たち、誰か知らんけど。あ、そうですか。いや、映画祭、お疲れ様でした。
ああ、
ね
野村さんの方ね、働いてましたからね。
え、働いてない。あれは無償やから、働いてるということにはならない。 ね、ああ、いや、ねえ、あれですか？さらっと終わりますけど、誰かに会うたりした？僕らは会うたじゃないですか。お会いしたじゃないですか、ロンペさんらと。お会いしましたけど、他なんかお会いしたりしました？
会場で？
会場じゃない。ちゃんと、なんていうのか、その後約束して会うたとかいうことよ。
あ、ないっす、ないっす。
ないかい。
全部会場で会っただ
あ、そう
け。
そっか。
あ、だから、ケンス君とかは2本連続で同じ映画だったりしたから、その間でご飯食べたりはしましたけど。
ああ、なるほどね。そういう、微笑ましいシーンはあったってことね。
微笑ましい。
あ、いや、わかんないけど、なんて言っていいのかわからへんけど。いや、ね、まあ、僕らみたいな、ぼったくり居酒屋で盛られるようなことはなかったってことですよね。いや、
飲みすぎなんで
本当
す。
にね、本当にね、この場をお借りして僕は謝りたい。本当にあの店なんですいません。だって、あれ、いや、ほんま、言う通りや。飲みすぎや、あれは。もうね、びっくりした。
僕はお酒飲まないんで、
そうだ。
ソフトドリン
だとしても、
クね、3杯ですからね、僕ね、1000
い
円ぐ
や、
らいですからね。
ね、ほんまにごめんなさい。今度から飲み放題にします。本当にすみません。
いや、僕
す
は
げえ
途中
ん
で
だ
も気づいてましたけどね、これ相当飲んでんなと思ってたんですね。
れ、ほんま、あかんわ、やっぱ。本当、有楽町会話気ぃつけてください、皆さん。居酒屋ありますから。そこだけやね。本当に、去年お会いしたでしょ？だから、今日も、まあ、そこそこ、ええとこ行ったなって記憶があってさ、値段がね、ええとこ行ったなって記憶があって、今年は絞るぞと思ったら、今年の方が結構行ってたみたいな。お、まあ、ふざけんな、こんな店でってことですよ、本当に。
去年は出されたんですよ。時間がもうここまでですみたいな感じで、確か。
いや、そうだけどさ。
今年何にも言われなかったから、入れるだけ入れるみたいな。
あれはあかんよ、ほんま。いや、もういいや。やめよう、この話は。このみんなでおったらぼったくられたって話でした。ありがとうございました。 はい、すいません。行きましょう。はい。
はい。だから、ラフランスさんにも一作話してもらおうと思うんです
はい
け
はい。
ど、まあ、基
ね。
本大きなネタバレはなしで今回も話そうと思いますんで、まあ、映画見てなくても聞いてもらって大丈夫ですってところなんですけど、ラフランスさんに一作選んでもらった作品は、コンペティション部門で上映された彼のイメージという作品となります。じゃあ、一応作品解説にあった文章を僕の方から読みますと、映画はコルシカ島の地方紙で働く写真家のアントニアが交通事故で死亡し、その葬儀のために家族や友人たちが集まる場面から始まる。そして、アントニアが18歳だった1980年に遡り、そこから20年余りの彼女の人生が描かれる。写真を撮るのが好きなアントニアは、コルシカ独立運動に身を投じているパスカルと恋愛関係になり、同じように 政治活動を行っている若者たちと知り合う。やがて彼らが所属するコルシカ民族解放戦線の活動は過激化し、パスカルは投獄と釈放を繰り返すようになる。点点点。
うん。
ジェローム・フェラーリの小説に基づき、個人のエピソードをモザイク状に構成し、その背景にコルシカの社会状況のうねりを描く構成が見事ってなってますね。
はい、はい。
結構詳しく書いてありますね。
そうだね。うん。
はい。っていう作品を、話してもらおうと思います。
はい、はい、はい。
ちなみにこれ僕見てないんで、お任せしますって感じですね。
ありがとうございます。もうほんまズバリ感想はさっきのあらすじを僕がもう一回言えば終わるっていう感じなんですけど、詳しく書きすぎやっていうことなんですけど、これをまず見た、まあ理由っていうのはもう、ズバリ、僕が行ってる、その、ボランティアで行ってる途中で、間に行けるタイミングで空いてるやつを撮ったのがこれだったって話なんですけど、これ僕前にね、開催中の時にお話しした、マイレゴルをお話したんですけど、これも同じところでした。これここで何回見んの、映画館で。まだ、東映の、そうそうそう。俺、いつもここで見てると思って。
Q&A 付きの回ってことですよね。
そう、Q&A 付きありました、今回ね。あって。まあ、そこで見たんですけども、これですね、まあ、この女性カメラマンが、まあ、コルシカ島に住んでる女性カメラマンが、まあ、コルシカ民族解放戦線の、その、まあ、巻き込まれてみたいな話になってるので、まあ、あれですよね、今なら、こう、旬のフォトジャーナリストものなのかなって思ったんですよね。なんかと思って見に行ったんですけど、そういう感じでもなかったというか、正直なところなんですけど、まずね、これそう、コルシカ島っていう場所、もうコルシカ島っていう場所ってどこにあるか知ってる？これ
なんかフランスの下の方っていうかそうそう、イタリアっていうか、
そう、これもうほとんどイタリアの下だから、モナコとかさ、ジェノーバーとかさ、あの辺の南の方にある島で、でフランス語だとコルス島っていうみたいね。で、コルシカ島っていうのはこの、コルシカ語で言うことらしいですけど、これ面白くてさ、この下にちょっと大きな島があって、これサルディーニャ島っていうのがあるんですけど、こっちはイタリア領なのね。コルシカ島は、フランス領なんです。で、これどう考えてもイタリアの方が近いやんっていう場所にあんねんけど、ここは一応フランス領のコルシカ島だっていうことなんですけど。
あ、そうね。ナポレオンが生まれた島ですよ。
そうなのよ。そう。俺今日調べた、それ。
あ、僕、それしか知らない。
いや、でもそうなのよ。そうなの。で、それもコルシカ島がフランス領になったっていうのは、まさにナポレオンが生まれる前の話だから、もうあんなに200年とか300年前の話ですわ。だからコルシカ島がね、フランス領になってるっていう
のはね。どうしてもナポレオンっていうとセントヘレナ島のイメージがあるけど、
最後だ、最後、そこ最近見た映画で俺名シーンじゃねえんだよ。なんでいつもその俺の回の時だけそうやって他の映画のネタを突っ込んでくんねん。この間もロッキーの話突っ込んでくんねん。そこで毎回笑ってまうやろ。違うねん、そういうことちゃうねん。で、それで、そう、これだからそのカメラマンの若い、17、18の女の子かな、が、まあ、お父さんである、おじさんかな、おじさんからそのカメラをもらって、で、そのカメラで、要は、本当にちょっと、地元の新聞紙かなんかに就職して、観光客の写真撮ったりとかさ、イベントの写真撮ったりとかさ、そういうことから始めるんですよね、彼女がね。彼女が始まって、で、そこから始まって、で、その、彼女が付き合うことになる彼氏っていうのが、いわゆるその、コルシカ民族解放戦線っていうところ、の、その、まあ、これは、なんと言っていいのか分かりませんけど、まあ、簡単に言ったら、ちょっとテロリスト的な活動をしてる過激派団体って言っていいと思うんですけど、そのメンバーなんですよね、このメンバーになってて、でそのメンバーと付き合うことによって、まあ、その、いわゆる、 そういう活動組織に入ってる若者たちとその若い頃ずっと付き合うっていうところから始まるんですよね。付き合うところから始まるんじゃない、始まるのはさっきのあらすじの通り彼女が死んじゃうっていうところから始まるんですよね。彼女が、交通事故で死ん、交通事故で死んじゃうと、これね、死因が、まあ、わからないから、なんとも言えないですが、まあ、とにかく、車の事故で死んじゃうわけですよ。で、うん、彼女の葬式から始まって、彼女の葬式が終わると、彼女の若い頃の話に戻るっていうことで、うん、10代の頃からの彼女がカメラを手にしたところから始まってっていう話になってて。
うん、
でその彼女が要は写真を撮っていく中で、まあ、いわゆるそのコルシカ島でも割と過激派の組織団体に入ってる若者たちと交流をすることによって、まあ、彼らとの、やりその彼らとのそのやり取りがあって、でそしてそれで自分が写真を撮っていく中でなんとなくこう何て言うかな、その自分がこの写真でなんかちゃこう一枚衝撃の一枚撮りたいとかね、自分がこの一枚のために生きてるみたいなものを撮りたいみたいな闘志に燃えるたりして、
うん、
で、その後戦争の戦場カメラマンになりたくて戦争の取材させてくれって言ったりとかするわけですけど、
うん、
この映画はその戦場フォトジャーナリストとしての彼女のサクセスストーリーを描くんじゃなくて、
うん、
ねすっごいね、若者のなんていうのかな、もうこの閉鎖されたこの島国でのでのなんとも言えないこう閉塞感っていうか、
うん、
なんかこうやってることはやってるけど特に楽しいとも思えないし、今一つその彼氏とかがやってる頑張ってやってる運動みたいなものにも、うん、なんか共感できねえし、なんかこうなんだかなっていう若者のことを描いてる映画だと思ったんですよ僕はね、
うん、
まあ簡単に言うとね、なんかねもう特にこの映画ってそのコルシカ民族解放戦線の話ってさっきもあらすじに書いた通り、実際の彼らのそのこうニュース映像っていうのがいっぱい挟まれるんですよね。目指し帽をかぶってなんかそのこうなんかのその宣言をしたりしてるような映像とかどんどん出てきて、でそれの再現として彼らがその紛争とか、まあいわゆるそのこう これ最初は志を一つにしてたんだけど内部抗争とか起こって、これなんかマフィアの殺し屋みたいになっていくんですよね、このコルシカ民族解放戦線っていうのはね、うん、でそういうシーンもまあ描かれ、これ結局20年ぐらい描かれてるんで、そのコルシカ島で起こるそういう出来事とかっていうのは丁寧には描かれてるんですけど、そういうそのリアルな映像とか実際の事件とかを割と丁寧に描いてはいるんですけど、この主人公がこの 女性のアントニアっていうカメラマンの人、特にこの映画の冒頭でも死んでるっていうところから始まるんですよね。始まってで彼女が、その彼女が生きてた頃の回想として描かれるので、まあ彼女がそのいろんな出来事にこう出くわしていくんですけど、
うん、
なんかね特にそれにこうそれを見たから自分の人生が変わってこうだこうだこうだっていう風に なんかならないんですよね。なんかねこのねならなくて、どっちかっていうとなんかそのこうなんか若者の本当にこう何をしていいのかわからないみたいなところのやるこうやるやなんつやる気のやるやるやりがいを見出せないこの人たちの話、
うん
になってるような気がしてて、だからこの監督のね撮り方がすごいブツブツブツブツモザイクって言ってたやん。で、
うん、
本当にそうで、この監督さんがまあいい意味では綺麗に撮るんやけど、悪い意味で言うとなんかねいやらしいっていうかさ、なんかねうまく感情移入させてくれないのよこの主人公の気持ちにさ、
うん、
なんかこう主人公の気持ちがこうかなと思う前にもう話変わってもうたりするからさ、 なかなか乗れなくて、この子の気持ちに乗れなくて、
うん、
でこれやっぱ見終わってからああだったのかなこうだったのかなって考えるんですけど、なんかすこう なんて言ったかな、とにかくこの主人公の女の子が考えてることのがこううまく自分の中で紙なんかその咀嚼できなかったなっていうのがこの映画を見終わった感想でしたね。何がどうしたいんっていうのがよくわかりっていうかさ、なんかやっぱ僕やっぱそのやっぱちょっとさ味濃いめが好きになるからダメなのかなって思ったんですよね、これ見てて。なんかねやっぱり僕やっぱ味濃いめの韓国映画好きじゃないですか僕なんかこれ本当にあの語弊があるけどさ、なんて言ったらいいかな、あのはっきり泣かせたいところははっきり泣かせるように描いてくれよって思うんやけどさ、この映画がねそこにね乗せてくれないんだよね。そのこれ多分意図があるんやと思うんですけど、こう感情乗せてくれないんですよ。すごく突き放してるのかな、撮り方としてはな。だからこの主人公アントニーっていう、こうアントニアって女の子が何を考えてるかっていうのがなかなかつかめなくてさ、だからすごい難しいなっていう、その どこに乗っかればいいのか難しいなと思いながら見てたんですよね。
でもなんか話を聞いてると、あのそのなかなかやる気じゃないけどのめり込むものに何かを見出せないみたいなやつってなんかすごい現代的じゃないですか、
今の
若者みたいな、
うん、
で、うん、描いてるのはだから1980年代からの話なのに、うん、昔の話なのに、
うん、
なんか描かれてるのはなんかその現代の若者みたいな感じ、
うん、
だからこそなんかこの昔の話をなんか今の現在に描いたのかなみたいな、わざわざね昔の話を描いたのかなって感じも、するかなっていう、感じはしますけどね。
そうだね。なんかこのコルシカ民族解、まあ、コルシカ民族解放戦線っていうのがさ、さっき話したけどさ、もうこのコルシカ解放ってあったらいつからフランス領やねんって話になるわけやから、だからその、あのもうナポレオンの前の話になったわけやからさ、もうなんかその今更だから、そのコルシカの人たちも、これはもちろん Q&A で話したけど、調べたりしたんですけど、コルシカに住んでる人たちだってこのコルシカ民族解放戦線みたいなものに乗っかってないわけですよね。だからみんな別に、そんな今からフランスとから独立したいとか何思ってませんけどみたいな話の中でさ、だからこのもう過激派のそのテロ組織みたいになってるんやけど、もう彼らも結局仕事がないとかいろんな理由で、もうなんかとりあえずやってるみたいな感じの若者なんです、出てくる人たちがね、出てきてて、だからもう若い頃のまあね、なんていうの、こう学生運動とか、僕らの親父だったような学生運動じゃないけど、若い頃やからとりあえずやってたみたいな感じの連中で、ポリシーとかもないんだよね、なんかそのなくて、そういう連中たちと付き合ってる彼女の話なんだけど、もうなんかその彼らがやってる大義みたいなものにもその乗っかることもできへんし、その自分がカメラマンとして撮りたいっていうものに対するなんていうのかな、こうこだわりみたいなものも、まあいろんな新聞社からそのじゃあ戦場行くなんてバカみたいやとか、そのなんていうかな、お前は別に普通にその観光地の写真、お客の写真撮ってればいいとかいろいろ言われたりとかもあるけど、いまいちやっぱり自分が撮りたいものみたいなものを見出せないっていう主人公として出てくるし、なんかね、何もかもがこう目的がないってことかな、目的がない中で彼らがそのなんとなく過ごしててみたいな映画なんすよこれね。でそんな風に聞こえへんねんけど、あらすじ見ても聞こえないんだけどさ、なんかそういう映画になってるからさ、これをこの映画の中から どこを切り取って感じ取ればいいのかなっていうのがちょっとわからなかったんですよ、正直見終わるまでね。わからなくて、でただまあそのこの主人公の女の人、この彼女はこれが初出演なのか、映画初出演なのかな、
ですよね。QA にも来てた人ですよね。
そうそうそうそう、学生さんで発出室やね、うん、すごい良かったんですけど、
うん、
あのまあもしかしたら彼女のあれがその初出演ということもあって、まあ本当に難しいんですよこの演技ってね。なんかあの、うん、なんてこと何にもしてないところで何かを感じさせなあかんようなキャラクターだからさ、うん、多分すごい難しいだろうなと思ってて、なんかだからなかなかちょっとそこまでできてたかどうかは分からないんですけど、
うん、
あのやっぱちょっと一見するとね、なかなか何が言いたいのか分かる、まあその彼女の感情がよく分からなかったっていうか、その正直ないあの感想で、ただ、うん、あの見てやっぱり思ったのは、まあ、あのいつもの話ですけど、コルシ民族解放戦線なんて聞いたことねえよっていう話で。
そうですね。全然知らないですよね。
うん、FLNC っていうらしいんだけどさ、フロントでリベレーションナショナルコルスか。わからん。FLNC っていうんやけどさ、もうな、わかる、知らねえよ、そんな組織とかで。それもニュース映像とかバンバン出てくるんだけど、なんかもう、こう、どれぐらいこの組織が深刻な、あのコルシカ島で深刻なダメージを与えてるのかも分かれへんしさ、
うん
うん、この辺が全然分からなかったってことはもあるし、あの辺の若者の、まあ、なんとなくやっぱり島国の、なんとなくこうやる気のないとかさ、こうやりがいのないとか行き場のないみたいな、その閉塞感みたいなものがこうあるんだなっていうのは今回の映画も見て思いましたね。
まあもしかしたらフランスだともうちょい知られてるのかもしれないですよね。
あ、まあそうかもな。
まあもちろんそうでしょうね。まあフランスだから、うん
うんうん、だとしても僕らが知ってるその中東系とかあの辺の問題と比べても、
うん、
わかんないね、このその問題の重大さがね。これをどのぐらいその取り組んで、この問題に対して、ね、どういうふうにフランスが対峙してるかなんてもう分かんないもんね、やっぱね。
まあでも、うん、ヨーロッパの人が日本の学生運動の話を見ても、なんかちょっと分からないかもしれない
ですね。分かんない、そう、だから、ね、そういう意味では、まあ、こういうのを映画祭とかで見ると、こういう問題とかが出てくる、扱ってる映画とか見れるから、
うん、
まあ、それはすごい良かったと思いますよね。この彼のイメージってね、実はこれ、だからあれなんですよね、まあ、これ、主人公が冒頭で亡くなっちゃうので、彼女の話っていうのは全部回想なわけよね、これ、回想になるわけよ。で誰が回想してるのかっていうのが、まあ、彼ってことになるわけで、これはだからその男の人がのモノローグで全部男の人が彼女のことを語ってるってい
う
で話が進むんですよね。だからそれのことを彼のイメージって言ってるっぽいですけどね、間違ってたらごめんなさいね。
まあそうでしょうね。
でその彼がまあ誰なのかっていうのは別にそのびっくりでも何でもないから言ってもいいんやけど、まあ、彼が彼女の話をしてるのかっていうのは、まあ、映画を見てもらえればなっていうことかな。
なるほど。
そこはちょっと面白いというか、映画を見てもらった方がいいと思う、言わない方がいいと思いますね。別にサプライズでも何でもないけどね。僕最初誰って思いました。分かれへんかったとか、あの人かって思ったりしますけどね。ですね。これ、
あれですね、カンヌ映画祭、今年のカンヌ映画祭ので上映されたやつなんで、日本で話題になってる山中陽子のナミビアの砂漠と同じ部門で上映されたってことですよ
ね。あ、そうなんだ。へえ、ナミビアの砂漠もこんな映画なの？
ちょっと違うかもしれないです
けど、ね。わかる、俺見てないから全然。
全然は同じ部門。
これだからさ、コンペティション部門じゃないですか。東京
国際映画祭。
コンペティション部門ってのは一体どういう判断基準で選ぶんやろうっていうのはちょっと不思議でしたね。なんかこのフランス、ヨーロッパだったら、この映画が割と見てないテーマ掘り下げてるからとかって思って選んだりするのかね。どういう基準なんやろね、選ぶってね、コンペティション部門ってね。
それはちょっとね、プログラミングディレクターに聞かないと分かんないですけど。
そうだね。
でも、これ、TIFF の今年のプログラミングディレクター、ポンベルディレクターって、メインは一山さんって人ですけど、映画祭前 このコンペの作品紹介の YouTube かなんか見たら、やっぱ一山さん自身も、この コルシカのこの独立運動っていうこと自体知らなかったっ、
うん。そうだよね。
うん、言ってましたよね、だから。うん、だからそれ自体びっくりしたし、あ、そういうの描いてる作品なんだっていうことも言ってましたね、だから、うん。まあ、だからそこら辺で、あの、驚きとかもあって、あの、選んでるのかもしれないですけどね。
なるほどね。なんかこの監督さんがなんか4作目らしくてさ、この映画撮ってるのが、うんうん、でその前の作品もどうもコルシカの、コルシカの人らしいんですよね、この人ね。コルシカ島出身の方らしくて、これあの主演の女優2人ともコルシカ島出身の方で、
うん
うん、でまあコルシカの問題をばっかり描いてばっかりじゃないか、前作はコルシカの問題を描いてて、でこの絵もいわゆるその原作があってさ、その原作がコルシカ島の問題を描いてるので興味があって、映画にしたって言ってたから、まあ彼らはこれのこの問題を割と取り上げてるんですよね。で僕らはそれを全然知らなかったから初めて知ることになるってことですよね。でこれ Q&A 聞いたわけよ、だから、
うんうん、
あ聞いたけどあるからね、聞いたけどさ、僕だからこれまず僕はあの彼女の気持ちがわからなかったのね、そのあのこの映画に描かれてる主人公の気持ちがわからなくて、あのなんで死んだかわからへんのよこれだから。なんかね理由がわからなかった、僕は見ててわからなかった、わかる人はいるかもしれないけどわかんなくて、うん、で、それ、映画の、その、描かれてることの、話を聞きたかったのね、本当はね。まあ、俺が手挙げればよかっただけの話やったんやけど、結局、なんていうのかな、コルシカの人、要はこれ、コルシカ島のフランスから独立するっていう、その、組織、その、活動家を描いてる映画なんですけど、あのなんでこれをフランス語で撮ってるんですかっていう質問だったわけよ、内容がね。でっていうのはコルシカ語っていうのがあるらしいね、どうやら、
うんうん、
でコルシカ語っていうのがあるんやけど、これは要は公用語フランス語で撮ってるからさ、うん、これもあれですわ、僕前回 あのラロッカさんがおっしゃってましたけど、あのフランス語公用語で字幕英語やから下に字幕英語の字幕が入っててさ、あの右側に縦で日本語の字幕が出るやつね、うん、これ、うん、あれ慣れんなあれな慣れんの時間かかるわと思って、縦かよと思って思ってしたんですけど、でこれでまあフランス語でコルシカ語っていうのがつい最近まで使用禁止やってんって、使ったらあかんかって、要はその公用語としてフランス語しか学校で教えなくて、フランス語しか使っていけないってことがしばらく続いてたらしいよ。でそれが監督の世代はそういう世代だったんだって。でその主人公 あのアントニアを演じた女性彼女の世代だと、もうあのなんかその民族なんか遺産かなんかなったのかな、文化遺産かなんかの扱いになって、コルシカ語は守るっていうことにフランス政府が方針転換したらしくて、彼女らの世代は逆にコルシカ語をちゃんと教えてもらえるらしい、だからその親の世代と自分らの世代でコルシカ語を使うなって言われてるその世代と、コルシカ語をちゃんと勉強しましょうっていう世代とのその2つの世代の人がこの問題に取り組んで映画を撮ってるっていう話だったんですよ、
うん、
でその話はええ話やん、今 Q&A 聞いてもさ、
うん、
俺は分かれへんっつってんの、その彼女の気持ちがって言ってんのよ
いや、うん、感じぐらい言ってないですからね。
それが聞きたかったと思ったけど、はい、じゃあお時間が来ましたんでとか、お時間来たと思ってさ、もう、あとなんかさ、質問するときに、2つ質問するやつ、ムカつけへん？なんか、あれ。
それはもう、僕、20年ぐらい思ってますけど。
質問すんなやって毎回俺でそれで大体お時間かとか、お時間じゃねえお前にも言うたわみたいなね、
うん、
っていうのもね、ちょっとムカつきましたっていう話ですけど、いやなんかこれやっぱどっちかっつったら映画の内容の方を聞きたかったな、なんかまあそれはコルシカ語の話とかもそれは大事なんだけどさ、 やっぱり興味がある人が聞けるんだよね、当然ね。多分知ってる方だと思うんですよ、その質問された方がね。
うん、
いわゆるそのコルシカとか、そういうフランスの文化みたいなものを知ってるから、興味があって来られてるから、うん、当然そこに切り込んで質問されてるからさ、それは別に何も悪いことでも何でもなくてさ、僕らみたいに何にも知らなかったら、僕らってか僕みたいに何も知らなければ、コルシカ語とフランス語がとかっていうのも何も知らないで見てるわけやからさ、うん、分からへんねんけどさ。いやでもそうは言うても、これ今回の映画はちょっと内容のことを聞きたかったなっていうふうに思ったかなっていう感じかな。はい、という映画です。どうでしょう、これ見たいでしょうか。
まあちょっとね、本当コルシカと僕ナポレオンぐらいしか知らなかったんで、
俺もだっつって
から、まあ、そこは知る意味ではね、なんかまあ一歩見てよかったんじゃないかなとは思いますけど、まあちょっと日本公開は分かんないですけど、
難しいんちゃうかな。でもこれ不思議な映画っていうか、まあでもフォトジャーナリストものだからね、そこ切り口で見てくれるのはいいと思うけどね。全然違う話やけどさ、うん、でもいいと思うけどな。うん、
はい
はい。
というわけで、はい、コンペ部門のやつ一本を紹介いただきましたですね。
そうだね。
はい。
うん、
この後ね、ラフランスさんには残っていただいて、
いや、そんなこと言う
の？僕の感想会をね、付き合っていただこうと思います。
盛り上げるよ、盛り上げる、盛り上げる。
はい。それではね、次のティフ感想会も聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。